のみるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
みるみる元気でございます。
はい、
本日黒船ファームオープン、
はい、イエーイ。それから第50回目放送でございます。
イエーイ。50回ですか。
ちょうど50回です。
あら、1年は52週ですよね。
はい、
だからちょうど1年なんですね。
あ、そうですね、
おっしゃる通り、あと2週ね、本年度ありますから、
はい、ね、はい、いや最近ですよ。
はい、
僕の、まあ、友達というか、はい、まあ、友達ですけど、
友達、はい、
あのジェニファーというですね、
あのうちでもパーソナリティやっております。はい、エブリシングオーケーという、
はい、ジェニファー琴音のエブリシングオーケー。何がオッケーなんか分かりませんけどね。だけど考えたら、その彼女がですね、
はい、
あのこの間文明さんって、うん、私オーディション受けるって言い出してね。
はいはいはい、
なんやオーディションって、ええ年こいてって。それこそもう50ですからね。
そうですね、はい、
本当に。だけど振り返りゃ、遡りゃ10年ぐらい前かな。
10年
もっと前かな、ぐらいに、
はい、
山口県で僕講演してて、でなんか聞きに来てくれてた、まあ、一人の聴衆者みたいな感じでしたけど、うん、はいはい、でもなんか山口行くたんびにいつもなんか来てくれて、いつも明るくて、
はいはい、
なんかほんまこう明るい主婦っていうね。
明るい、
うん、最初はそんなイメージでしたけど、はい、なんかやたら明るい主婦やなみたいな。でそんなノリだった、まあ、堀田久代という名前ですよね、本名は。言うてよかったのかな。
いや、いいでしょう。
だけどその堀田久代が、はい、まあ、そのビリーさんからジェニファーと、あの、はい、潜在意識ネームも与えられ、
はいはいはい、
でそこからですけど、なんか僕と出会ったのが全てだとか、全ての始まりだとか言って、このラジオパーソナリティをやるようなことになったり、
はいはいはい、
でもまあちょっと子育ても 彼女も一段落してきてて、
うん、
ほんで今回ね、あの望月竜平君の、
はい、
あの元劇団四季、
そうです、
ね、
はい、
トップスター望月竜平が奏でる君を生きてというね、
そうです、音楽劇ですね。
音楽劇ね、
はい、
あのシベリア抑留から帰ってくる、ね、うん、兵士のちょっと悲しい物語でもありますけど、はい、それを、まあ、あるところはね、途中はいろんな喜劇風なものも混ぜながら、
うん、
でも非常に歴史の勉強にもなるし、
うん、はい、
あ、シベリア抑留って言葉は聞いたことあるけど、こういうことだったんだなっていうのがね、非常によく分かって、非常に感動的ですよね。
そうですね、
僕もあれ見たんですよ、
はい、
もうね、本当感動しましたよ、うん、そしてそれと、まあ、やっぱりライブっていうのの良さというか、うん、そのみんなでね、一つの形、いいものを作ろうとする、あのなんかこう情熱が伝わってくる、
は
い、そのいわゆる君を生きて の、 あの一人のなんかシベリアの中年のオバハンの役かなんかみたいですけど、
まあ何なるか分からん、まだね、
見てるんですけど、何か分からんで
しょ
うけど、
役柄不明の、
もしかしたら木かもしれないし、
木、
それはないです。
いや、多分なんかシベリアのこう花売ってる貧しいオバハンの役とか、そんなんなような木もせんでもないような。だけど、まあ、そのあの私、まあ50やけど、うん、だけど50からでも楽しいこといくらでもできるよっていう、
うん、
ことを自分も証明したいっていうのもあってか ね、
そうですね、
はい、
でオーディションを受けるために山口からこの間東京行って
行ってましたね。
で前の日僕あの北九州で会ってたんですけど、
はい、
もうとにかく明日オーディションなんだと、緊張する緊張するとか言って、でそれこそあの北海道の東野に、
はい、
な東野さん、この緊張を取り除くのどうしたらいいんやろうと思ったら、東野あんなーって、そこの公園でパンツ一丁になってな、ほんでなんかこうパチパチパンチをな一日中やるねんとかはぁみたいな。そしたらみんながなんだあの人みたいな、でやがて警察にも捕まるかもしれん、はい、でもね、度を超えたぐらい恥ずかしいことをやると、
はいはいはい、
翌日の緊張なんてね、緊張でもなんでもないって。だからそのパンツ一丁でパチパチパンチはね無理にしても、だけど、うん、その度を超えるほどアホなこととかね、 どう越すほどの恥ずかしいこととかを今目の前で経験をするとね、はい、それ以外のことがどうってことないって、
はいはいはい、
腹すわるようになるよって、ある意味ちょっとだけ納得できんこともないような、なんかみたいな、まあそんな言いながらもオーディションを受けた彼女がなんか受かったらしくてね、
受かりましたね、はい、
いや、そしてなんか2月の3日がデビューなんですか。
そうです、2月の3日大阪で、
大阪中国公会堂で、
はい、中国公会堂で、
はい、デビュー。それはまたその望月竜平さん自身も出演して、
うん、そうです、ちょっと出る言ってましたね、
出る言
って
もらう、
はい、
まあでも物語といい完成度はね、うん、本当感動的なもんがあるんで、はい、ぜひ
その情報はどこで見れるんですか、行きたい人おったら。
君を生きてっていうのを調べ検索していただいても出てきますし、
はいはいはいはい、
またうちの方でもバンバン今コマーシャル打ったりしてますんでね。
ああ、これこの、はい、このギグで、
そうです、FM、コマーシャル、
FM ギグのホーム
ページ、もちろん雄平君が自分で語って、
はい、
コマーシャルも作ってますし、
はい、
そうなんですよ、
ね、いやほらもう、もともとはそのやっぱりそのジェニーちゃんもね、
はい、
やっぱ単なる僕の公演のファンだみたいな感じだったのに、うもう今やもう所狭しと動いてね、
ものすごくこの
今年、ね、
特に忙しになったの違いますか ね、
ね、でいろんなことにチャレンジする、するとまた新しい出会いがある、そこからまた可能性が広がるみたいな、うもうなんか上昇スパイラルに乗ってますよね、
本当乗ってますね、
うん、うん、ああいう輝く姿はそばで見てる方も気持ちいいですよね。
ですね、
はい、あの前これでゲスト来てもらった下谷なんかもね、はい、そういう意味じゃ挑戦する中年のおっさんみたいな
テーマに、そうですよね、
本番頑張ってますよ ね、
うね、うん、
ちょっと前に久しぶりを会った時も、
はい、
なんか50過ぎてからなんか富士山の登山はするわ、マラソンはするわ、
はいはいはい、
ピアノは弾くわ、ギターは弾くわ、ウェイクボードはやるわ
なんやかんや、
なんやかんややってますよね、
スカイダイビングやるわ、なんかやってますよね、
スカイダイビングやってましたね、
やってました、やってました、
中年の星とか言ってね
うん、
でもやる気になったら本当ね、
いいんじゃないですかね、本当に、
う
ん、
そうですね、
年を重ねるがためにやれる楽しさとかね、いっぱいあっていいんじゃねえかなみたいなね、その下谷もそうやね、もともとは僕の
一聴収者、
一聴収公演ファンだったん で、
そうです
よ、
ね、
俺もふみちゃんみたいになるわみたいなノリから急に下谷手帳とかあんなん作り出して ね、
う
ん、輝いてますけど、でもねこの間この秋は僕前も言いましたけど、あの北九州市 の、 あの中学高校28校修行
の旅でしたね、はい、
修行の旅、もう午前午後、午前午後、午前午後そして職務質問 OK みたいなね、
はい、
あれを、はい、終えたわけなんですけど、
はいはい、
久しぶりに熱い追っかけの人に会いましてね、
へえ、はい、
そうする学校の先生なんですよ、
はいはい、学校の先生なんですか
去年も退職しはってん、
あ、はい、
で去年退職されたから、はいはい、あのまあ、今はちょっとのフリーで、まあ、時間もあるし、
はい、
ほんでね、ある中学校も聞きに来てくれて、
はい、
で翌日の高校もまたその先生来て、
はいはい、
ほんでした時、中村さんラブレターじゃないけど手紙書いてきたんや言うてねなんか理科の先生やったかな、なんか国語の先生、
国語の先生
やったかな、ちょっと忘れた、なんか封筒に中村文明さん前で書いてね、
それ、はい、今手に持ってるんが、
そうそうそう、
手紙ですか、
その時も、まあ細かなワープロで打たれた字でびっちり4枚、
4枚、
4枚、
そういえばワープロで打ったんですか、
字ちっちゃいですね、
ワープロって言うんでしょこれ、
あ、ほんまやほんまや、ちっちゃ、
ね、あ
でもびっちり4枚、
びっちり4枚、
でもね、もう中村文明研究会みたいなことが書いてありますわ、本当
に、ね、どんな手紙があるの、
あなたはこうだこうだ、なんかね、タイトルはいつも感動と喜びを皆に与えてくださるあなたへということでね、
はい、
始まってるんですけど、なんかね、文明さん、あなたは失礼だとは思い存じますが言わせていただきますとかでね、うん、あなたの夢は、
はい、
中村文明と縁を結んだ人が全て幸せになってくれることだと私は確信している次第です、うん、違っているのでしょうかって、本当は全人類がと言いたいのですが、そこまでいくと大風呂敷になってしまいそうなので、縁を結んだ人とさせていただきましたとか、なんかね、なんか僕のことをいっぱいこう解説してくれてるんですよ、僕以上に僕のこと知ってるなみたいなねもうそれが延々書いてあってね、
はあ、
それでね、なんかトムヨソーヤの冒険を 例に引用に使われてたりとかね、
またトム・ソーヤーがいいですね、
うん、そうかとかね、心理学者の誰それがとかね、何それの話の下りはどうたらこうたらとかね、日蓮さんの話とかね、もういろんなことを引き合いに出しながら、すごいな、さすが先生と思う。だけどその時ね、
はい、
その先生、 元先生、
はい、
僕に手紙渡しながら言うたんです、
はい、
中村さん、うん、僕あなたはね二人の命を救ったんだとかなんか言ってきてね
二人の命を救った
何のこと言ってんのかなと思ったら、うん、僕実は数日前にすごい死ぬかもしれんっていうぐらい車が大破するようなね、
う
ん、交通事故に遭ったんだって言うんですよ、
その先生
が、その先生が、でもね、
はい、
あなたのおかげで助かったとか言ってきてね、
残っちゃって話して
るね、残っちゃ
ね、何のことですかそれって、
うん、何もしたら ね、はい、
それが丸々びっちりこう3枚ね書いてある手紙 の、
はい、
あのそれこそ最後にはね僕に応援メッセージの歌まで添えてくれてあるんですよえっとね、すごいんでこの歌がまた、ちょっとこれだけ紹介先しましょうか、天より授かり、天より授かりし我が使命、はい、命尽き果てるその日まで追って生きるが道なれば求めて咲かそう友の花とかね、
縁
かなんか日本海に打ち付ける荒波が今想像できたかと思いますけど、なんかそんなね素晴らしい歌で手紙が締めくくられてる4枚目に PS と書いて、
PS、はい、
いわゆる追伸ですよ、うん、これがまた1枚びっちり
長
っ、追伸って
普通
2、3行です
よ、うん、そういうもんですよね、
追伸びっちりこれ30行以上ありますよ、
まるっと1枚、
うん、追伸ちょっとだけ読みましょうか、
はい、
追伸、手紙ももうもうすぐ書き終えようとしておりました、
はい、
11月10日木曜日のことでございます、
はい、
私は肺がんに侵された母の見舞いを終え帰宅中の出来事でした、
うん、
先日ポッドキャストで宣伝されていたしゃべくり8番を購入いたしました、
うん、
車で CD を聞きながら山道を運転しておりました、折りからの突然の雨でございました。しゃべくり8も佳境に入り、あの講演隊の宣伝を文明さんが喋っておられるところでした、うん、桑田委員で1万円か、収入もないしな、どうしようかなと思ったその瞬間、狭い山道を上り坂で運転していた私の目の前に対向車が現れ、みるみる私の方へ接近、え、嘘やろ、やばい、その次の瞬間、その対向車は下り坂のカーブを曲がりきれず直進、うん、私の車線に入ってきてそのまま私の車に激突したのです、
うん、
激突のその瞬間、頭の中は真っ白、相手の車がスローモーションで迫ってくるのを見たのを最後に、ものすごい衝撃が体を突き抜けました、
うん、
本当に死ぬかと思いました。衝撃の後バックンバックンする心臓を抑えて車から出ようとドアを開けたところ、開けて外へ出ました。で頭に来て文句の一つも言おうとしたのですが、対向車の軽トラから出てきたのは年齢18歳19歳の男の子、お怪我はありませんか、どうも申し訳ございません、この言葉に我が身を振り返ることができました。自分の体に怪我がないことを確認、うん大丈夫だよって、君はって聞くと、はい大丈夫です、この言葉に我ながらほっとしたのを覚えています。その後は警察を呼んだり保険屋さんに連絡したり、私の車を改めて確認してゾッとしました、
うん、
右のヘッドライトが粉砕、フェンダーがぐしゃぐしゃになり、タイヤもめり込み、ドアまで開かない状況になっておりました、翌日家内が自動車工場に車がどうなっているかを確認に行き、うん、涙しておりましたが、うん、その状況のひどさは想像に難くないものだと思います、
うん、
ところで私の体は何の外傷もなくピンピンしているのです。まさに奇跡というほかはない、うん、こんなことがあるのだと、うん、今更ながらに驚かされました、うん、何はともあれ桑田を躊躇したことにバチが当たったに違いないとそう確信した私は帰宅してすぐに桑田委員の加入手続きを行ったという次第ですと。この命が今も流れているのは文明さんの CD のおかげなのですって、関係ない本当にありがとうございました。もしも桑田なんやそれ、そんなもんに入ったりするもんかとあの時思っていたら、多分私の命はなかったのではないかと思えて仕方ありません。さらにもし私の車がその青年の車に衝突してその車を止めていなかったら、彼の車はおそらくそのまま反対車線のガードレールに激突、ガードレールの向こうは深い谷底、 裏若き命を散らす大惨事になっていたことでしょう。文明さんの知らないところで起こった文明さんの CD の人命救助の物語でありました。もちろん人身事故にはせず、その時に彼と電話番号を交換したことをきっかけに、私は毎朝今日の言葉を送らせていただく寝る友となっていただいております。はい、こういう出会いも文明さんの言われる何かの縁なんですね。本当にいろいろな気づき、いただき感謝感謝の毎日でございます。本当にありがとうございます。そんな話です。だから僕の命とね、相手の若者のその相手の車を止めたから谷底に落ちずに済んだんだっていう、二人の命を救ったって、そうは言われてもようわからんしみたいな、
しゃべくり聞きながら言ってたわけですね。
しかしその手紙の文章うまいですね。
先生やもん、
びっくりした。
そら先生やもん、
めっちゃ面白いやんみたい、面白いってちょっと失礼ですね、めっちゃうまいやんって思いながら、
ほらうまい先生やん、うまいに決まってるから。だけどこの中村文明分析がすごい面白いんですよ。
当たってるんすかそれ。
めっちゃ当たってるよ。
めっちゃ当たってるんすか。
俺より俺のこと詳しいわと思った。坂本龍馬のことなんかも引き合いに出してね、はい、坂本龍馬と中村さんの共通点は、はい、人を一瞬で好きになる才能だとかね。だから喜ばせようっていうのはなかなか難しいことかもしれん。でも人をね好きになろうとする、その中村さんには仕草があるんだとかね、例えばこんな、例えばこれでよー見てるなみたいな、ね、すごいですよ。
嬉しいですね、それはね。
嬉しいでもまあ今回もね学校シリーズもね良かったですよ。すいません、くしゃみが。なんかね、はい、まあ、北九州たくさん行く間で岐阜だとか福島だとか、
はい、
ね、山口の下関だとかとかで、ね、いろいろね、学校、今年はあの昭和22年 の、あの旧制中学校が戦後、ね、こう教育システムというかあれが高校が新しくできてとかっていう仕組みが、ね、はい、変わってから70年なんで、
はい、
あの70周年ってところが非常に多くて、なんで学校非常に多かったんやけど、でも最近はまあどこともに子供たちもおとなしく、おとなしすぎて心配だというぐらいおとなしく、
おとなしいところ
だけど、ちょっと一人だけちょっとはちゃけてるやつ今回会いましたけどね。なんか2学期に入ってからものの2ヶ月か3ヶ月で先生に対する暴力事件を9回起こしてるという。でも9回目にもうニッチもサッチもならんなって、
はい、
結局は警察のお世話になって、ちょっと鑑別所に入って、で今保護観察付きなんだという、で学校には全然来てなかったらしいんですけど、あの周りのみんながね、大人たちが、
はい、
この講演会だけはお前行った方がいい、この講演だけはって大人たちがすごい勧めて、でまあ保護者付きで、
はい、
でも先生たちはね、でも多分来ないんじゃないかなって言ってたんですよ。
はい、
だけど来ましてね、5分と持たないよって先生たち言ってましたけど、
はい、
でも1時間半最後まで
最後にいたり、
で終わった後校長室やってきてね、
やってきたんですか。
で僕と話して、
はい、
でお前全然いけるよって言って、でいろんなことね話たら、美容師になってみたいなんて思いもあるんだとかって言って、いろんなこと話してね、いいやつやんお前みたいな。思わずなんかカーって怒りがこみ上げた時とか、自分で自分のことを抑えられへんなったら、俺とこ電話かけてこいってね、携帯の番号も教えて、でなんかあの紹介してほしい人とかおったら、なんぼでも力になったるからな言って、電話番号交換してね。でも泣いてましたよその時。
あ、そうなんや。
なんかいいやつやったな。なんかでタイツは頑張れる。
なんかそういうこう一時やっぱすれとるっていう言い方が悪いかもしれないですけど、いろいろ問題を起こしてることの子の方が、後々めっちゃ頑張るっていう傾向ありますよね。
あるあるある、だって世の中の零細企業の社長たちって元やんちゃだったっていう人が方が多いやろと思うんですよね。
多いと思います。
多いですし、そんな人の方が会社面白くてうまくいってますよね。
なんかやんちゃってさ、それは一時期、 することある。まあ俺もそのそっち系やから、
もろそっち系
わかるけど、はい、やっぱり仲間思いですよね。まずはまずは仲間思い、ね、なんで昔やんちゃしてた人が社長をやるとね、給料とか条件でつながろうとしないんですよね。どちらかというと心でつながる。そうです、なんかね、親方のためにあなたのために頑張りたいみたいに逆に思ってるようなね、だから従業員さんたちもあったかかったり、なんか人間臭かったり、はいはいはい、それでみんなで力を合わせながら、微力ながらも頑張るぞって言いながら頑張ってるところね、いっぱいあるよね。
そんな会社の方がずっと持ってますもんね、本当。
なんかこう社長が他人軸と自分軸の話持ち合いにしながらそういう話しますよね。
ああそうかな。
なんかこう人が成長するときに、あの何の話やったかな、なんかねこう子供と大人の違いっていうのは、あの他人軸を持っとるかっていうところ、子供って自分軸しか持ってない、だから、あの女の子にいたずらをして女の子が嫌がっとったとしても、僕が楽しかったらそれで OK。 だけど大人ってあの女の子が嫌がっているっていう他人軸を持っているじゃないですか、だからこう何かするにしてもこの人嫌がるかな、嫌じゃないかなみたいな、そういうような空気感を伝わってくるみたいな、そんな中でこうさっきビリーさんとか社長が言ったように、まあ、やんちゃしとった子って仲間思いであったりだったり、友達思いであったりって、これまさに他人軸じゃないですか。だから子供らが自分の成績であったりだとか親のことばっかり気にしとるっていう自分軸で生活しとるときに、あのやんちゃしとった子らは他人軸で生活しとるから人についてったりだとか、人の気持ちが分かるようになんねん、でなんかバチンってスイッチ入ったときにすごいこういい人材、いい人間になるんだよっていう話を社長にしてもらったっていう、
あまあちっちゃいことも当然やけど自分のことしか考えてませんから
ね。そうですね。
腹減ったあれしたいそうですあれしたい、それを言って人が傷つくとか考えてないよね。だから可愛いんやけど、でも大人になってくるとこれはね、こうやって手のひらにショートケーキかなんか乗せて5歳ぐらいの子供たちに欲しい人言ったらはいはいってみんな俺が食べるみたいな感じでしょ。でも大人になってくると、はい、ショートケーキが一つあったらジョリーと僕とで半分こしなくちゃいけないんじゃないかなとか思うようになるじゃない。そのジョリーが出てきた時が大人になりかけた時さ。ジョリーと
ボンボン
みんな知ってるかなこれ。
ジョリ
ー、うん、昔の漫画の歌でありましたよね。
え、ジョリー、
うん、何の話ですか。
あ、知らんの。
僕はだって知らないですよね多分。
ジョリーと僕とで半分こ、あのビスケット1枚あったらあったらジョリーと僕とで半分こって言ってね。
あ、僕知りませんよ。
あれ名犬ジョリーですよ。名犬ジョリー、名犬ラッシーのちょっと進化版みたいなやつですわ。
あ、まあ、新しい方ですね、うん、ラッシーの時は知ってるけど僕は。
名犬ラッシー、刑事犬カール、名犬ジョリー、なんか犬物スリーステップみたいな感じですね。
はあ、
へえ、そんアニメですか。
いやいや実写版よ。
実写版
カールは、
あカールは実写版、うん、大場久美子やったわカールっていうところから、あ刑事犬カールね、シェパードやって
る。ああ、大体言うのはシェパードですね。そうそう、はい、
大場久美子。ああ
、全く知らへんっていう。
ああ、犬も結構ありましたね。
ありました、ありました。
フランダースの犬もね。
ああ、
パトラッシュ、パトラッシュね。
あれは再放送でアニメでやってたんで、
最終回泣けるんよ。
泣ける、
ね、
パトラッシュ ね、最終回泣けるんよ。あの最終回、まあ、アニメの最終回シリーズやります今から。
あ、いいっすね。
あのドラえもんの最終回って知ってます。
知ってます。
この間教えてもらったんですけど、あのだっけ、のあの
伸びた
ドラえもんが、うん、あれ最後の最後にもう動けなくなるんですよね、はい、うん、でもそのドラえもんが動けなくなって、はい、猫型ロボットやん、はい、未来から来た、
はい、
でもそのドラえもんを直すのがなんとドラえもんに生き返ってほしいから、うん、一生懸命勉強して頑張ったのび太くんが直すんよ、
うん、
ドラえもんを。なんでそれが未来の出来事なん、なんで実はドラえもんを作ったのは、はい、未来ののび太くんだったんだっていう話なんで。
そうなんすか。
長い A でしたね今の。
そうだけど話やんと思って鳥肌ぶわって立ったんですけど初めて聞きました。
ほやろ、ドラえもん長すぎて、はい、最終回を見てないやつ意外に多いんや
ね。多いでしょうね。
最終回って意外と泣けるの。 あの、まあ、はい、しょうもないと言ったら悪いけど、はい、なんかただこうおもろいだけの漫画とか、ね、はいはい、過去いっぱいあったけど、はい、ああいうのも最終回ってね、だってあのハクション大魔王とかでも
そうです。ああ、覚えてるわ。
覚えてないですね、僕分かんないですね。
ああね、生態が違うから。
生態が違うんで。
ハクション大魔王っていうのはさ、こんな壺から、はい、そのカンちゃんっていうな、
はい、
カンちゃんっていう、まあ、ちょっと抜けてるトロクサイズがおるわけです、うん、はいはい、抜けてるカンちゃんが、はい、かくしゃみをすると、もうアラジンの、ま、はい、ランプみたいなもんや、魔法の、
はいはいはい、
あの壺から魔王っていうのが出てくるんだよ。こんな白いこの手の形のこのステッキ持ってて、でアラビンドビンハゲチャビンアラビンドビンハゲチャビンって言うと魔法がかけられ かけられる魔王っていうのがおんねん、
はいはいはい、
それともう一人アクビちゃん、
アクビちゃ ん、それはね、アラビンカラビンスカンピンって言うんですよね。
アラビンカラビンスカンピンとかって言うと、あのそれでタンバリンパンパンって叩くとアクビちゃんも魔法がかけられる、ね、
そうそうそう、
この魔王とアクビちゃんっていうのが、うん、まあ、その、はい、主役なわけねんけど、
はいはいはい、
あれもね、最後に
最終回良かったですね、うん、
最後に
最終回、
最終回もう最後にカンちゃんが、
うん、
それな、くしゃみをしたりあくびをするとその二人が出てくるの、
壺から出てくる、うん、
でも次またくしゃみすると魔王は戻ってくるの、
戻ってく
る壺の中へ、
はい、
で最後に今は魔王が外に出てんねんな、あくびちゃんと、
はいはい、
だけどもう次のあくびで、はい、あくびちゃん帰ってまうし、
はい、
次のくしゃみで魔王がもう壺へ帰ってしまったら、うん、
はい、
この壺は月に帰っていくんや、うん、
へ
え、それも二度と会えなくなるっていう、だからもうカンちゃんは絶対あくびが出ないように、
はい、
もうこういっぱいいろいろ頑張るんやけど、
はい、
でもやっぱりあくびしてしまってね、であくびちゃんが帰ってしまうつぼへ、はい、でもう最後魔王、もう魔王は絶対帰ってほしくないから、
はい、
もうそのつぼにもこんなコルクの栓して、そうそうそう、自分の鼻にもコルクの栓して、
はい、
絶対くしゃみせんようにってしててんけども、
はい、
それでも最後はね、もうはぁはぁってこうなるまで、はぁってなるたびに魔王が壺の方へ向いてひゅーひゅーって吸い込まれそうになりながら、最後はくしゃーってしてしまう、
はい、
ほたらそのコルクの隙間っこからピシュッもう超ゆっくりでシュルシュルシュルって入っていきながら、で壺に向かってカンちゃんが魔王魔王って言って魔王とか言って、カンちゃんかなんか言いながら壺の中からもう一人で頑張るんだよとか言って、そうそう、もう魔王がいなくても大丈夫だからとかなんか言いながらね、でビヨビヨビヨって飛びながら壺が月へ帰ってくるの。泣けますよ、ね、なかなか
泣けるんすか。
そうそう、であくびちゃんと魔王がこっち向いとシーンで、ね、うん、終わるんです。
そう、
へえ、ビリーさんと や社長がいくつぐらいの時のアニメ漫画なんですかね。
僕リアルの時はまだちょっと白黒やったもんね。
白黒、
ハクション大魔王って白黒やったんですか。
僕の時で途中でカラー変わっていったんです。
あ、それビリーさんのうちのテレビが白黒だったんですか。
で下にカラーって塗ったんです、
ね、へえ。
万博時ぐらいですよ、だから1970年か73年のやつだと思うんですよ。
1970年、
ビリーさん1900
64年生まれですから、
64年、僕69年生まれ、
はいはい、
僕万博って全く分かんない。
あ、
50年前、
そうそうそう、
じゃあ50年、40年前ぐらい、
45、6年前、
うん、
あ、
俺の時はもうなんか綺麗なカラーのアニメでしたから、再放送やったのかな、
再放送か、もしかしたら、ね、そ
のくしゃみ一つで呼ばれたからはとか、それが私のご主人様よとか、ハクション大魔王かなんかって、壺の中からはぁ飛んでくる
よう覚えとるっすね。よう覚えとるっすね。
俺ガキの時のアニメソング大概覚えてる。大概覚えてるわ。
へ
え。あれは誰だ誰だ誰だ。
デビルマン。
デビルマンはね、まあまあ僕も聞いたことはあるんで。大概。
だからもうアニソンとか好きやもんね、結構。
へ
え。覚えてる
覚えてる覚えてる。
あの魔法の言葉かもね、テクマクマヤコン、テクマクマヤコンとかさ。
秘密のハッコちゃん。
秘密のハッコちゃん。ああいうのね、いろいろありました
ね。あり
ましたね。なんかそんなこと言ってる間に時間が。今回何の話、あ、熱烈な手紙の話をしましたね。
そう、あ、そうです、そうです、
でしたでした。いや、まあ、なんか急にアニメの話にどこから枝分かれしてたのかわからないですけど、
なんでアニメが出てきた。
最終、あ、犬や、
あ、犬から、
あ、
名犬ジョリーや、
ジョリーや、
ジョリーと僕の半分子や。
あれも歌からでしたね、アニメソングから。
どこからどうなるか全然予測不可能やから。
まあ、枝分かれを楽しむ会ということ で、
そうです、ね、
前何だっけこれのこと、
みるみる枝分かれ、中村文明のみるみる話が枝分かれ。
ああ、そうか、
はい、
まあ、そんな感じで、
はい、月曜日の朝から
お届けしました、はい、中村文明と、
はい、ウォーリーと
ビリーでお送りしました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
聞かせてよ君のストーリー。